宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第29回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週土曜日に事務所の代表が参加している落語の会がありまして、それを見に行ったんですね。この落語の会は、声優の大御所の方々が始められた会らしく、年に2回、1月と7月かな、大体。ずっとやっている会で、何回かもう拝見しているんですけれども、で、そのたんびに、私たちの落語は素人ですから笑ってくださいね、なんていつもおっしゃるんですけれども、やっぱりさ、笑いって、笑う方にも準備って必要じゃないですか。うん。宮永もね、お芝居をやったりするので、やっぱり最初ってお客様と演じてというかストーリーの間に、こう溝があるって言ったら変な言い方なんだけれども、まだ場が温まってないなっていうような時間がありまして、で観客席がこうストーリーの方にだんだん近寄ってきてくれるような瞬間があって、そうするとどんどんどんどんいろんなことをやっても笑ってくれたり泣いてくれたりするんですよね。でもその時間にまだ達していないところで何をやっても笑っていただけなくて、こう逆にこう笑っていただけないことで演じても必死になってしまってみたいなことを感じたりするんですけれども、本当にね、つかみって大変だなって見ていて思いました。大先輩がやっていても、うん、なあ大変そうだなって思うんですよ。もちろんね、観客で行ってるわけなので、こちらとしては、まあ、楽しもうっていう気持ちもあるんですけれども、同時に、なんだろうな、お見合いの出だし、いや、お見合いはしたことないんですけれども、きっとそういうお見合い状態って言うじゃないですか。最初の出だし、初対面って、なんか探り合ってしまう、みたいな。うん、そんな空気をひしひしと感じて、ああ、やっぱり、何かを人に楽しんでもらう、何かを披露するって大変だなって思いました。でもね、今回一番私が大笑いしたのは、ゲストで来られた方がモノマネの方で、宮永がモノマネが大好きなものですから、もうゲラゲラ笑ってましたけれどもね、葉月パルさんって方だったんですけれども、初めて私は拝見した方だったんですけれども、なんだろうな、すっごく似てるものもあるけど、すっごく似てるわけじゃないものももちろんあるんですよ。でも、なんかね、全体的に、その時間丸ごと楽しかったな。宮永もそんな演者になりたいなぁと思った瞬間でありました。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク。どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな、古流大観流小鵜飼と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで 改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。というわけでですね、久しぶりにお花のお稽古に行ってまいりました。クリスマスぐらいに小笠原に行ってしまったので、小笠原に行く前日がね、最後のお稽古になってしまったんですよ。なのでクリスマス前にお正月のお花を行けると、まあ、ちなみにその前のお稽古だから、最後から2回目のお稽古がクリスマスというわけで、12月に入った途端クリスマス、お正月とこう色をね意識したお花、まあ、お花の種類も意識したっていうのかな。そう、苦手なんですよね、お正月のさ、お花のさ、ヤニ、ほら松ヤニって言うじゃないですか。うん、あのね、ハサミもベタベタするんだけど、なんか私の手もベタベタするんですよね。まあしょうがないんだけどさ、松だからさ、松ヤニつくのはしょうがないと思うんだけれども、やっぱりベタベタしてやだなって思うわけですよ。でもね、頑張ってね、諦めてねって言ったら変な言い方だけど、普通にね石鹸を使って手を洗った。というのは、以前ねそれを落とすのにベンジンを使って落とすといいよって教えていただいたので、使ったところですね、見事に手がなんか荒れてしまいまして、ブツブツブツブツできたんですよ。うん、なのであれはもう使うのはやめよう、どんなにベタベタしようとベンジンで手を洗うのはやめよう。やって洗ったわけじゃないですよ、もちろんね、こうコットンに含ませてペタペタペタって拭いただけなんですけれども、それでも結構ブツブツできてしまったので、あれはやめようと思いまして、頑張って、ね、手を洗った。うん、でもね、そこまでなんかこうベタベタベタベタする感じではなかったかな。うん、助かりました。で、まあそんなお稽古終わり、終わりって言ったら普通の日みたいな、でもなんて言うんだろうね、なんか年の初めだとさ、お稽古始めって言いますよね。そうなんですよ、そのお稽古始めに行ってきたわけなんですけれども、第1回目はいつものお教室ではなく、あのいつもはね喫茶店の一角をお借りしてお稽古をしているんですが、そこではなく古流会館に行ってまいりました。古流会館っていうのは駒込にあるんですけれどもね、山手線の駅で駒込っていうところがあって、そこにあるんですけれども、あの宮永が所属している古流大観流だけではなく、古流っていうのはたくさん流派があるんです。古流なんとか会みたいな感じで、うん、その全体の組織でいいのかな、古流協会っていう古流がいっぱい集まっている会があるんですけれども、そこの建物なんですね。で、月に一応単価的には1回なのかな、うん、多分スケジュールの関係があるので何回かに分けてやってらっしゃるんですけれども、月に1回研究会っていう特別なお稽古、お稽古というかね、作品を競うような会があるんですよ。もちろんそこに参加するには誰でも参加できるわけではなくて、ある程度のお免状を持った方が参加されるんですけれども、そういう会があるんですね。で、今年から姉弟子がそれに参加することになりまして、で、宮永のちょうどスケジュールがその方が都合が良かったので、いつもの夜のお稽古ではなく朝10時からという非常にあの清々しい時間からお稽古に行ってきました。でもね、なんだろうな、緊張するわけじゃないんだけれども、うん、あ、そうだよね、宮永緊張する必要ないんですよ。だって宮永は勝手に場所を借りてお稽古をしているだけであって、他の方はでもその日行けた作品がその月の作品として評価されて点数が残り、場合によっては順位が残りみたいな回なので、すごくやっぱり緊張されるみたいで、姉弟子もすごくね初めての参加で緊張していたみたいなんですけれども、宮永もねそれをなんか、あー、こんなことやってるんだ、話には聞いてたけど初めてその場所に居合わせて生で作品を生けているところを拝見したりして、すごく楽しんできてしまったんですけれども、 でも楽しんでるばかりでもいいわけはなくてですね。今回、久しぶりに森花のお花を生けさせていただきました。もうね、ずっとね、ずっとね、なんかね、ここ2ヶ月ぐらい、もうずっと投げ入れをやっていたイメージで、ああ、剣山にピタッと刺してこう、ここにピタッと、ここよみたいなところにお花が止まるってなんて楽しいんだろうとか思ってですね、本当にウキウキ楽しく生けてしまったんですけれども、今回使ったお花はですね、春らしく、スイートピー。ピンクのスイートピーと、黄色のスイートピー。ピンクがね、5本で、黄色が6本だったかな。あとね、玉シダっていう、まあ、ビロビロビロビロってシダですよね。うん、グリーンを。あれがね、12本ありました。そっかそっか、こんなに本数使うんだと思って。うん、お稽古花だと、メインのお花が、まあ、3本とか、多くて5本とか。で、それにあしらいのものとグリーンとって感じで、全部で、まあ9本とか11本とかあればいいぐらいなんですよね。やっぱりお稽古用だから。なんだけれども、研究会のために用意してあるものなので、後で聞いたところによると、全部使わなくてもよかったらしいんですけれども、宮永すごく貧乏性なものですから、いやーもう、うん、来てる子たちはできるだけ使ってあげなきゃと思いまして、その計23本中、21本までは使うことができたんですよ。さすがにね、もうね、玉シダが、やっぱり面の広いグリーンなので、本当にね、もう、これ以上どこに入るかなと思って、一生懸命入れていくんですけれども、最後ね、どうしても2本、うん、君たちの居場所がないと思って、考えて、あ、もうこれ以上考えて、ダメなところに、ってか、全然意味のないところに入れるぐらいだったら、潔く諦めようと思いまして、先生、できましたみたいな感じで見ていただいたんですね。そしたら、それでもやっぱり効いていない、玉しだ、後ろの方で隠れちゃってて、あんまり意味がない、うん、刺したところもあったみたいで、それを、宮永思いつきもしなかったんですが、前に持ってきて、で、使えなかった2本を短く入れたら、その、前に、なんて言うんだろうな。制服とかさ、ネクタイとかじゃないんだけれども、こう前に、お洋服で言うと首元から垂れてるような状態であるじゃないですか。そんな風に持ってきてもいいよ。そっか。そうすれば全員使ってあげることができたなぁと思って、まぁ、ちょっとね、悔しい。思いもしましたけれども。でもね、やっぱりこう、生けてみて、ああ、宮永は、投げ入れよりも、森花の方が、好きだなって、やっぱりしみじみ思ってしまいました。なんでだろうね。うん。なんかね、きちっきちっきちってこう、セットみたいになるんですよ。例えば舞台セットみたいにセット。こうキチキチキチってあれがなんか好きでね、逆にほら髪の毛をさ束ねてるみたいなイメージになるんだよね、投げ入れ。そういえば宮永は髪の毛をセットするのも苦手だなあんまり得意ではないですね。不器用なのかもしれません。あとはね、うちの母もですね、あまりそういうのが得意な方ではないというか、髪の毛を長くしてそれを可愛く束ねるっていうのが、まあ、宮永家の中になくってですね。うん。なので、ポニーテールっていうものを漫画を見て覚えた時にね、ああ、なんてすごいんだと思って、こういう風にしたい、こういう風にしたいって一生懸命主張した記憶があります。うん、きっとそうだよね。今まで接してきたものってやっぱり馴染みがあって、で、やってきたものの方が上手なのは当たり前で、うん、上手にできるよね。そりゃね、ずっとやってきたんだもん。だから今苦手なことも、たくさん見る機会を増やして、そして自分もたくさんやってみれば上手になるのかもしれないよね。そんな今日のお稽古は、スイートピーという春を感じるお稽古でございました。 いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には第29回、いかがでしたか。番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳には、今回行けたお花の写真も掲載してあります。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。マイマイつぶりの足跡帳で検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたて